改めましてこんにちは。6月3日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はバブル崩壊で起きることです。今日もいつものように南信州遠山郷に来ております。もう雪解け水もなくなりまして、川の水大変澄んでおります。ちょっと最近雨が少なくてですね、水量が少ない、同時にその畑とかですね、お茶畑がなかなか大変でありましてですね、水がないと、本当にあの自然の恵みっていうのもこうね、なんて言いますか、サイクルがずれると本当大変だなと思っていますけども、先日の地震はいかがでしたでしょうか。大変なあの深い地震だったんですけども、小笠原とそれから神奈川県の二宮町が震度5強となってまして、二宮町に自宅があるんですけども、そんなに全然揺れてないわけでありますね。なんかあの地震計を設置してあるところが消防署で、そこ昔田んぼだったところを埋め立てて作ったんですね。だからその揺れが大きいんじゃないかなという感じでまあなんか機械で測りますからね、そういうことよくあります。実はこの今私おります、飯田市南信濃というところは長野県で大抵いつも一番気温の高いところなんですね。夏になりますと今日の最高気温、長野県飯田市南信濃で30何度ともよく出てくるんですが、これも実はその気温を観測する装置のある場所がとりわけ暑い場所なんですよ。もう少し涼しい場所に置けばですね、そんなに暑くならないんですけども、まあたまたまどういうわけだかこの地域で、まあ、最も暑いところにこう置きましたんで、そんなものすごい気温になるわけでありまして、まあ一時が万事世の中ってのはそういうもんじゃないかなというふうに思っております。さあそれで世の中の話なんですけども、今回のこの地震でもまた高層ビルが揺れましてね、でエレベーターが止まったりしたわけですが、311の時もそうなんですが、こういう高層ビルの虚弱性っていうのは前から言われていて、で地震が起きるたんびに、まあ、こういう不都合が生じるわけですね。でそれなのにどんどんまだ高層ビルを作って住もうとする人がいる。しかしこういう災害とかですね、不都合なことが重なってきますと、あ、やっぱり怖いって話になるわけですね。実はそういうバブルの転機の一つがですね、こういう地震だったりすることはあるわけでありまして、今回この高層ビルでね、閉じ込めの事例がこうあちこち出たわけですけども、まあ、これが東京都心の高層ビルの需要に、まあ、どのような影響を与えるかは一つ注目すべき点じゃないかなと思うんですね。なんかその上り調子のところが一気に終わるっていうのはなかなかないことも多いんですが、下り坂に差し掛かってきたときにこういう出来事があると一気にその下りが加速するってことがありましてですね、まあ、それはよく注意する必要があると思います。それからその昭和のバブル崩壊の経験で言うならば、本格的な不動産バブルが弾けるときは一番値段の高いものから落っこってくるってことだと思いますね。中国もそうだと思いますけども、バブルが本格的に崩壊するときは一番金遣いの荒い人が先にやられるんですね。巨額の借金をして、巨額の資金調達をして、でそのやりたい方で金使ってた人たちが真っ先にやられていきます。ですからどうしてもですね、高額なもの、一番その値の張る不動産なんかがですね、買い手がつかなくなるという話になりまして、でそこからその値段の下落が広がっていくんですね。だからあのバブルの崩壊をまあ知るためには、一番値段の高いやつの推移を見てるとよくわかるんじゃないかと思います。もちろん最近はですね、投資家も世界中にいますから、ある地域で一つバブル崩壊ということがあっても他から金が入ってきますから、なかなかそれを見分けることは難しいかもしれませんけども、まあ、やっぱりバブル崩壊はバブル崩壊で、世界大でありましてもそういうことは起きるわけでありますから、まあ、ここしばらくはですね、そういう不動産の値段の動きにはよく注意しなければいけないんじゃないかなと思うんです。で、中国人の爆買いもそうですよね。あの日本もそうでしたけども、バブルが崩壊すると今度中間層がある意味では元気になってきます。一番金遣いの荒かった人たちがですね、退場するのと反対にですね、まあ、その下の中間層がある程度貯蓄を貯めてますから、この貯蓄でですね、買い物するということよくありまして、日本もあの90年代からその特に冷戦崩壊の影響もありまして、旧社会主義圏の値段の安いところ、物価の安いところなどを中心にですね、まあ、世界中に買い物に出かけましたね。欧米にも随分行きました。当時円が強くてですね、まあだからこんな感じで中国人の人たちがたくさん日本に買い物に来るっていうのも、あれやっぱりその、ごくごく自然の現象じゃないかなというふうに思います。で、しかしこの中間層の人たちもですね、 バブルの崩壊が進んでくると今度貯金もなくなってくるし、それからこの自分の仕事も危うくなってきて、いつまでもそういう買い物は続けられないんですね。だからこれもある時にはもう終わりになってきます。で、こういうふうに考えてくると、バブルの崩壊の症状っていうのは少し長い目で見ればもうよくわかってるんですね。で、じゃあバブルはいつ崩壊するのかとまあはっきり言うとですね、気がついたら崩壊してるってケースがほとんどだと思うんです。バブルの頂上で何か起きるかっていうと、まあ株価のようにですね、突然ある日大暴落して、それがきっかけっていうのは大変わかりやすい例で、しかし不動産なんかの場合はなかなかそういうふうにわからないし、一般景気の場合も後から振り返ってわかるっていうことはあるんですが、なかなかその時はわからないですね。ですから、このバブルの頂上を狙うみたいなことをやってると、必ずなんかその大混乱に巻き込まれるんですね。で、一番大変なのは、そのバブル崩壊後の生き方なんですね。あるいは経営の仕方で、結局そのバブルが崩壊する前の泡立った状態に経営とか生活が慣れていますと、それが終わった後、今度禁断症状が出てくるんですね。この禁断症状ってのはすごく怖くてですね、バブルが終わってんのにまだ不動産買い続けてみたり、バブルが終わってですね、値段が起こってる株価をそこでまた買ってみたりとですね、大体そのバブルの頂上から起こってくる時よりも、起こってしばらくした ところから始まる悲劇の方が多いんです。最初の一撃で全部終わりっていう人はまずいなくてですね、で、ちょっと起こってきたところで、その禁断症状に耐えかねてですね、またバブル的行動をして、今度はですね、命取りになるっていう人は決して少なくないんです。というか、すごく多いんですね。だからやっぱりその大切なことは、バブル崩壊前に、全部自分の考え方や行動パターンを改めなきゃいけないということですね。しかしこう見ておりますと、世界のこのバブルもあんまりそういう人がですね、多くないかもしれないんですね、今回はね。大企業もそうだし、政府もそうですね、バブルに悪乗りして各国政府やってるんですが、あれバブル崩壊したその禁断症状はものすごく大きいと思いますね。だからこう、まあいつ崩壊するかいつ崩壊するかって話の方が先にあちこちから聞こえてきますけども、私はですね、この禁断症状に耐えかねる人の方が非常に多いなと、これは大変じゃないかなと、そんな感じがするんですね。バブルの崩壊っていうのは一瞬のことではないですからね、次々と連鎖反応を起こしてきますから、まあですからもう、そういうこと全く無縁な人たちにとってみれば、ある意味でこれはチャンスなんですね。バブルの時代っていうのはむしろ仕事のできない人ほどですね、世にはびこったりします。あるいはその不正なものが世にはびこる、世の中逆転するのがバブルの時の特徴でありますから、まあまともな人は大体あんまり面白くないわけですね、このバブルの時代っていうのは。でもバブルが崩壊すれば今度世の中まともに変わりますから、そういう意味ではチャンスが出てくるわけでありまして、あれもやってみよう、これもやってみよう、むしろ積極的に行動する、そういうなんかきっかけがここから生まれてきますので、まあそれはそういうもんですから、よく皆さんも、チャンスは見極めておられたらいいと思います。それからそのバブルの崩壊っていうのは必ず最後、政治の変化も生むわけですね。金融が崩れて金融恐慌になると今度企業が倒産が始まって産業恐慌になる。で、一番最後はですね、よって人々の生活が行き詰まって生活恐慌になる。金融恐慌、産業恐慌が生活恐慌になる。で、そこまで来るともう完全にこの問題は政治化いたしましてですね、政治がどうしてくれるんだという話になって、政治に激烈なプレッシャーがかかってくるわけですね。まあ今そのなんでこんなにバブルを続けてるのか、やっぱりそれが怖いから各国政府はそのバブルを続けるわけですね。中国もそうでしょうし、それからヨーロッパもアメリカも全部同じで、まあ日本ももちろんそうですね。一番最後の政治に対する跳ね返りが怖いからだと思うんですね。でもそれはやっぱり本能的にあの人たちも悟っててですね、これ株起こったら大変だよね、やばいよねと、政権基盤がなくなるよねというようなことが多分分かってるから、まああんな風に無意識的にもですね、意識的にもバブルを支えるんだと思うんですね。しかし今まで弾けなかったバブルってのは一つもないんで、やっぱりその出口と申しますかね、政治がまあどんな形に変わるのかということは非常にその注目していかなきゃいけないんですね。で、その次を担う勢力っていうのもそう簡単に一つ出てくるわけでもないんです。日本なんかもですね、ちょうど自民党の海部首相の頃ですかね、バブルのピークを迎えまして、で、その後一体何人大統領、首相が変わったかですよね。まあこういうのを見ればわかる通り、 そう簡単に次の勢力出てこない。でそれはそのやっぱり政治の硬直化が進んでいればいるほどですね、まあ、次がなかなか出てこない、微方策が続けば続くほど本物が出てこないという、まあ、そういうことになっているわけであります。いわゆる改革政権なるものもですね、まあ、今回の橋本氏の退場でほとんどこれで終わりじゃないかと思うんですね。改革ごっこっていうのかな。で今度は沖縄の尾長知事のようにですね、本物の横型リーダーが政治にも出てきたということで、まあ、こういう本物が出てくるまでに、まあ、全部時間かかったわけですね。二十何年、昭和のバブル崩壊からいれば二十何年かかってるわけであります。でその間に IT バブル崩壊とか、まあ、小規模なバブルがあったわけですけども、まあ、大きなものはもうこの二十何年間崩壊したまま、なかなか先は見えないということでやってきましたが、まあ、こうやってある時が来るとですね、まあ、次は見えるようになってきます。ですから本当に20年とか30年というのは人のその一生の中で言えばその人がまあ仕事人としてね活躍するぐらいの長さですよね。まあ、会社に入って、まあ、それである程度その会社の役職を得てで活躍するその期間といったら20年ないし30年ぐらいだと思うんですよね。だから本当それはですねもたもたしてるとすごく食いることなんですね。なんかその先送りの話ばっかりしてたと全然そのなんか意味あることをしなくて結局なんかその20年30年の間気がついてみたら最初と最後つないでいたらものすごい右肩下がりの衰退だけしかやっていなかったということはあるわけですね。こういうのってのは非常にその問題でありましてだからこそまあ会社の仕事のことなんか考えたくないと、逆に会社のこと考えると鬱になるとかねそういう風になってくるわけですよね。まあ情けないことなんですけども今の日本なんか本当にそういう感じで最終的な出口なんか考えないで仕事をしている人が非常に多くてですねあこれではいかんなと思うわけですが、まあ、しかし世の中、まあ、そうやって少し反省する時期もあるわけでありまして、やがてまあ何とかしようとでそれはそのもう日本は新興国じゃないわけですよね。だからこの昭和時代のような新興国型の経済成長だとか経済発展モデルとは全く違う道を歩んでいくことになります。もう何て言うんでしょうかねオリンピックもいい加減にやめればいいんじゃないかと思うんですけどもああいうことをやってですねこうなんかね競争で順位を競うみたいな時代ではないわけですよね。オンリーワンを目指すわけでありますからその辺のこの頭の切り替えはですね、まあ、明治から百何十年新興国型のですね経済成長を続けた国にとってみますとやはりそれ転換するのが 1,2 年じゃできないわけでまあ、逆に言うと30年ぐらいでできたということ自身がですねなかなかそれ驚異的なことではないかなという感じもするんです。よくまあ30年で変えられるなという気もするんですがやっぱり変えられるものは変えられるんですね。だからその新しい経済成長、しかもそれはいわゆる生活を犠牲にしての経済とは全く違って大自然の中に、大自然とともにある経済というんでしょうかねエネルギーのこともそれから衣食住全部ですね。だから経済だけ突出しているわけでもなくて地域の生活だとか教育だとか医療だとか全部こうね融合したバラバラになってるんじゃなくて融合した中でのまあ我々の生活営みがあってでその一部をまあ経済と言われるというような感じになってくるわけですね。このなんか統合した一つの世界から次は見えるみたいな話になってくるわけです。まあそういう感じに考えてみればこの日本もですね、まあ、このバブル崩壊によりまして結局その前に進んだんだと思うんですね。あの昭和の巨大バブル崩壊というのはその直前がですね日本は一人当たり GDP がスイスと並んで世界一になるわけであります。実はスイスもこの30年ぐらいにものすごく変わったわけですよね。昔の金融システムをですねだいぶ彼らも改めたところがあります。まあ、移民の問題とか依然として厳しいこともある。しかしまあスイスはスイスとしてですねある種職人の国でもありますからまあそれは道をどんどん作ってきたと思うんですよ。だからまさになんかこの昭和の最後に見えたスイスと日本ともにですね一人当たり GDP 世界一結局その後まあ冷戦崩壊による大混乱期に入るわけですがまあ今でもその過程にありますけどもで結局強いところ言われるところが共倒れしていく中でなんか相対的にどんどん浮上しつつあって独自の道を築き始めているという、まあ、そんな感じじゃないかと思うんですね。やっぱりなんか日本はある意味で非常に運が良かったと思うのは昭和の巨大バブル崩壊というのが、まあ、かなりその所得水準が上がってですね 中間層だけじゃなくて多くの人たちに蓄積ができたところで本格的なバブル崩壊になった、まあ、これがある意味では非常にですね、まあ、幸いしたんだと思うんです。これがですね、非常に蓄積が低い段階で、まあ、中国みたいな感じもそうですが、低い段階でそのバブル崩壊しますと蓄積はないですから社会の流動化が止まらなくなるんですね。もともと例えばね、大地の子というような感じで土地に根付いて暮らしてた人たちに貨幣経済の恩恵なるものをこう渡したと。ところがそれでバブルにして、バブルになっちゃってそれを崩壊すると結局その金もなくなるし大地もなくなるということで全部ルミン化しちゃうわけですね。やっぱりそれは非常に恐ろしいことで、だからこう寄る辺がない人たちを最終的に作ってしまうのが中途半端な段階でのバブルとその崩壊なんですね。だから新興国は今回もまた先進国の食い物になったという部分があるわけです。だからそう考えればなんか日本の役割は非常に重要でありましてですね、これからやっぱりその、まあ、世界の運営ということについても今までのような巨大な力でやることできませんから、どうやって、ね、その、まあ、地球全体をまあ大宇宙の、ね、共生の舞台というふうに考えて運営していくのか、そういうことについては積極的にですね、これから考えて行動していく義務を負ってるんじゃないかなと思うんです。今はまだそんな風に見えないかもしれません。でもなんであんなにですね、戦争屋にしろ金融屋にしろ頑張ってるかっていうと、あれもう後がないからです。今回ばかりはですね、そのまたあいつらなんかゲームやってんだろうと思ったら大間違いで、あれ本当に後がないんですね。なんかアメリカもロシアもそれからイスラエルもサウジもですね、本当に後がない中での最後の戦いを今やっていますね。もうやっぱりね、世代交代しちゃってダメなんですよ。昔のようなですね、賢い人はもうあんまおらん。だからもう世代交代の恐ろしさはそこにもありましてですね、ユダヤ人でも何でも中国人もそうですね。だから今の連中ってせいぜいこの程度ですから、それはね、一つも成功することないわけですよ。でそうこうしてる間に腰が抜けてきちゃってですね、あちこちおかしくなっちゃって、もうなんか鼻と口の間まで水が来ちゃってる感じですよね。今の世界の動かしてる連中っていうのは、だから死に物狂いで株も持ち上げるし、日銀蹴飛ばして金出させるし、あるいは戦争をやろうとやってるわけで、まあこういうの見てますとですね、これが全部なくなるってことは相当さっぱりすることだなと思うんですよね。結局もう死の舞踏の段階がかなりこの終局を迎えてるわけです。中世の絵にありますね、死の舞踏っていうのは、ペストが蔓延する中で王様であろうが誰だろうがみんなですね、死を迎えていく。でそれに慌てふためいてるのが死の舞踏っていう話ですが、まあ、今まさにそんな感じなんですよね。だからでもこれがもういよいよ消えていくってことになりますと、相当やっぱりすっきりしますよ。ですからその政治の変化というのは地球大でものすごく大きなものがあるんじゃないんでしょうかね。でそれをある意味では天変地異が後ろから押してくるってことがあるんですね。天変地異が起きるとですね、そういう政治の変化も加速することが多々あります。日本も世界もそうですね。だからこれからやっぱりその我々も相当そういう意味ではアップトゥーデートに頑張らなきゃいけませんね。ネパールなんかも結局憲法ができてないんですよね。テロ事件があった後憲法を作ろうということになったんですが、憲法ができないままどうしようかっていうところに今回の大地震があったわけでありまして、まあこれは今後の国づくりに大きな影響を与えていくんだと思うんですね。まあ一時が万事そんな感じなんです。ですからこれから我々がですね、まあ歩んでいくこの政治の道もですね、相当大変な部分があるかと思います。でやっぱりこの財政赤字は相当ひどいですから、もう金がないわけですね。金がない中で未来を作るっていうのは人々のやる気をまあかきたてて、やる気のある人たちから渦を作っていく。しかもそれが一つの渦ではダメで、いろんなところで渦があって、賛成反対無関心まで含めたたくさんの渦を作っていかなきゃいけないんですね。賛成一本槍だったらこれはですね、また脆いものがあるんです。まあそんな感じで、20世紀型の組織の運営とは全然違うやり方でないとここは乗り越えられません。まあその意味で今年はですね、非常にその画期的な年に今なり始めてるんだって感じがするんですね。これからいろんなことがですね、形をとって出てくると思いますが、まあその辺のリーダーシップの変化という意味でも、まあ非常に重要なことがたくさんこれから出てきそうです。ですからバブルが崩壊すると最後は政治までかって、 我々の生活すべてが、ね、変わっていきますから、その大きなダイナミズムをですね頭に入れながら行動することが大事だと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、バブル崩壊で起きることということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。